改めておはようございます。先週はマタイの福音書の1章に出てくる系図についてお話をしました。私たちには馴染みのない名前がたくさん並んでいますけれども、でもこの系図にイエス・キリストがアブラハムの子孫、アブラハムの子、ダビデの子孫、ダビデの子として生まれる救い主メシアであるということがはっきり示されているということをお話ししました。そしてそれは神様がアブラハムと、そしてダビデと結ばれた約束、契約が実現したということを示している、そのことを確認したわけです。でこの系図は単なる救い主の系図ではありません。人間の罪の現実が正直に記されています。そしてイスラエルの民の系図であるにもかかわらず、イスラエルで最も由緒ある、一族であるダビデの子孫の系図であるにもかかわらず、そこには何人もの外国、違法の民の名前も入っている。そういったことは、この生まれてくる救い主はイスラエルの民だけの救い主ではない、全人類を罪から救うために罪人のように生まれてくださった救い主だということを示しているということをお話ししました。しかしこの系図の最後には問題が残っていたというところをお話ししました。1章の16節を見ていただきたいんですが、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ、キリストと呼ばれるイエスはこのマリアから生まれになった。これまでの書き方とは違って、ヤコブがヨセフを産んだ、そしてヨセフがキリストと呼ばれるイエスを産んだとなっていないんですね。ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ、そしてキリストと呼ばれるイエスはこのマリアから生まれになったとわざわざ書いているということです。この書き方からはイエス様はヨセフの子ではないということになります。ということはヨセフは、イエス様はダビデの子ではないのではないかということも言えるわけですけれども、もちろんそうではありません。今日お話ししますように、特別にイエス様が聖霊によって身ごもったマリアから生まれたということを、この系図の最後の部分はもう先に書いているということなんですね。それでもこのままではイエス様は、法的にといいますか正式にはダビデのことは言えないわけです。この問題を神様はどのように解決されたのか、この後ですね、特にヨセフに注目して、聖書を見ていきたいと思います。じゃあ第一の点ですけれども、身ごもったマリアとヨセフの苦悩ということですが、先ほどの系図との関係で言えば、実はイエス様には人間の父親は存在しません。神様の力によって超自然的にお生まれになったわけですけれども、そのことを、1章の18節ではマリアが聖霊によって身ごもったと書いています。どのようにしてマリアがイエス様を身ごもるようになったのかということ、マリアからの視点はルカの福音書の方に書いています。皆さんよくご存知のところですが、またそちらを読みいただきたいと思います。で、聖霊、旧約聖書では神の霊とも主の霊とも呼ばれ、私たちは三密体の、第三位格である聖霊様のことであると私たちはもう理解しているわけですけれども、つまり神様が直接マリアに働きかけたということを意味しているわけです。ダビデの家の家系、そしてこの系図の背後で神様はずっと働いておられました。しかしいよいよ救いのご計画が実現するために、直接私たち人間、そして人間の世に働きかけてくださったのがこの出来事、クリスマスの出来事であるわけです。しかし当然すぐにはこのヨセフや 周囲の人たちには理解できません。このことが一体どれぐらいの範囲の人たちに知られていたのかということは、聖書からはあまりはっきりわからないわけですけれども、そしてマリアが一体どのようにヨセフに最初にこのことを説明したのかということも、書いていません。18節では身ごもっていることが分かったという書き方からすれば、マリアが直接ヨセフに説明したのかどうかも、はっきりわからないところです。で、改めてこの時のヨセフとマリアの関係について、説明をしたいと思いますけれども、マリアとヨセフは、婚約していた、いいなずけという言い方もありますが、婚約していました。しかし今の時代の婚約とは少し意味が違います。この時点では、正式な、何と言っていいのか本当に難しいところです。いわゆる結婚ではありませんが、かといって、もう気持ち次第でですね、別れていいという関係ではないんですね。つまりもうこの時点でもし別れるとなれば、いわゆる離婚のような手続きを踏む必要があった、そういう関係です。やはりユダヤ人の社会、当時の社会は今とは随分違います。大抵ですね、男性の両親がもう小さい頃から、若い女性を選んで、もうこの子は将来うちの息子の妻になるんだということをもう決めていたことが多いようです。もちろんその時は正式な結婚ではありません。しかし二人が結婚してもいい年齢になると、改めて証人を呼んで結婚の約束を交わします。でもこの時点で二人はもう正式に結ばれていますので、もしこの後別れるとなれば手続きが必要になるわけです。しかしまだ、結婚は完成していないわけですね。それから短い人で半年、ある長い人では数年間その関係で過ごして、しかもその間はこの二人は、会うこともない。今で言えば逆に今だったら婚約したらもう堂々と二人は会って、いろんな話をしたり結婚式の準備をするわけですけれども、ヨセフとマリアのこの段階というのは、絶対にもう二人は会わない、もちろん同じ屋根の下にいることもありません。そういう時間を過ごして、結婚式、いわゆる結婚の宴の時になると、夫が自分の家に妻を迎え入れて、そこでやっと一緒に暮らすようになるという、そういう手続きが、あったようです。ですからこの時のヨセフとマリアの関係はどうだったかというと、もう完全に二人は結婚することが決まっていました。しかし一緒にまだ住んでいない、もう会うことすらないというような段階だったということですね。ではマリアはおそらくこの時4ヶ月目ぐらい、妊娠して4ヶ月目ぐらいだったということです。というのはルカの福音書によりますと、最初に御使いからあなたは男の子を宿しますという知らせを受けてから、マリアはまずそのことを親類のエリサベツには打ち明けたんですね。エリサベツという人は、この方ももう非常な高齢でありながら、神様の不思議な力によって、バプテスマのヨハネを産むことになった女性、しかもマリアの親類でした。エリサベツにだけはそのことを告げて、エリサベツの家で3ヶ月過ごしたと書いています。おそらくエリサベツがマリアを3ヶ月間、守っていた、かくまっていたんだろうと想像できるわけです。大事なですね、最初の3ヶ月間エリサベツは唯一マリアの事情を知っていた。エリサベツは彼女をかくまって一緒に暮らしていた。しかしいつまでもいるわけにはいかないわけです。4ヶ月目におそらく彼女は家に帰った。そして、4ヶ月5ヶ月と過ぎていきますと、もうだんだん、子供を身ごもっているということはもう隠せなくなるわけですね。おそらくそのあたりで ヨセフもそのことを知ったということではないかと思います。さてヨセフはじゃあどうすればいいんでしょうか。まあ、さっきも言いましたがマリアが一体どのような説明をヨセフにしたかということは聖書に書いていないんですけれども、仮にマリアが御使いから言われたことをそのまま告げたとしてもなかなかそれを理解するのは難しいと思います。ヨセフから見ればマリアが子供を身ごもることは不可能です。ありえないことです。でも実際に身ごもっているとすれば考えたくないことですけれども、彼女が過ちを犯したという以外に理由はないわけです。そしてそれはユダヤ人の律法によれば不道徳な罪として、時には石で打ち殺されても文句を言えないような状態だったということです。裁判にしかもかけられるということですね。しかしヨセフはそのようなことは望まなかったということです。じゃあ彼は一体どうしようとしたのでしょうか。まあ密かに晒せる、密かに離縁しようと考えたとあります。つまり、裁判沙汰にはしたくない、でもこのままではいけない。まあ聖書によると、申命記の24章1節などに書いていますが、まあ、2、3人証人を呼んでその前で隠密にマリアと離婚の手続きをする、それが、まあ、ヨセフが考えた、この時ヨセフが考えた最善の方法だったということです。なぜヨセフはこんな判断をしたのでしょうか。福音書には19節ですね、夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったと書いています。まあ、この夫のヨセフが正しい人だったということの意味はいろいろ考えられるわけです。聖書の中で正しい人というと確かに罪のない義人ということになりますけれども、もちろんそういうことを言っているのではありません。ヨセフも同じ、私たちと同じ罪人です。しかし正しいとは一体どういうことなんでしょうか。まあある人はこの後のヨセフの行動ですね、本来裁判にかけられて罰を受けても文句を言えないマリアを憐れんで気の毒に思って密かに離婚しようとした、そんな優しさ誠実さを持って彼は正しい人だったと理解することもできます。まあ、確かにヨセフはそのような誠実さ優しさを持った人でした。でもおそらく原則に戻って正しいとは一体何か、それは神様を恐れて神様の戒めに忠実な人ということになると思うんですね。実はイエス様の誕生に関わったザカリア、あるいはシメオンといった人たちも正しい人、神を恐れる人と書かれています。ですから聖書の中で正しい人と呼ばれるのは基本的には神様を恐れて神様の戒めに忠実な人ということになるわけです。ヨセフは正しい人だった、神の律法に忠実な神を恐れる人であったとすれば、じゃあこの後の彼の行動とどう結びつくのでしょうか。まあおそらく彼は神を恐れる、神の律法に忠実な人であった。しかし彼はマリアを公の場で訴えることを望まないで密かに離婚しようとしたということになると思うんですね。その意味でヨセフはただ形だけ神様の律法に忠実なだけの人ではなかった。マリアのことを本当に思いやって彼女の将来のことを考えることができる優しさと配慮を持った人だった。その意味でもヨセフはやはり正しい人であったということです。このヨセフの態度は本当に私たちが本当の意味で神様に忠実であるとはどういうことかということを教える一つのヒントになると思うんですね。一つの模範になると思います。決して神様を恐れていないわけではない、神様の戒めをないがしろにしているのではない。しかし彼はマリアを深く憐れんだ、優しさと誠実さを見せた、 それがヨセフが正しい人であったという意味です。神様はこのような正しい誠実な人であったからこそヨセフを用いられたのではないか、そんなことを教えられるわけです。さて2番目の点ですが、このようにヨセフは悩みました。でも彼の、気持ちは固まっていたわけです。このままではマリアとヨセフは別れてしまうことになります。しかしそこに神様が再び介入されたわけです。彼の考えや計画を変えるような出来事が突然起こりました。それは夢の中で御使いがヨセフに現れて神様の御心をはっきりと伝えたということです。ヨセフにはこの後2章に入ってもまた御使いが夢の中で現れています。どうもヨセフに対しては神様はこのように御使いを夢の中に表されてですね、そのように神様の御心を伝えたようです。御使いがヨセフに現れました。何と語ったでしょうか。20節をご覧ください。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです、とまず伝えました。マリアは決して不道徳な不信仰な罪を犯しているのではありません。そのようにはっきりと伝えたわけです。ルカの福音書でマリアに現れたと同じ御使いガブリエルが夢の中ヨセフに語りました。それは神様の救いのご計画の実現のためにはヨセフが果たさないといけない大切な役割があったからです。彼の役割とは何でしょうか。先週もお話ししたんですが、御使いはダビデの子ヨセフよと呼びかけています。新約聖書の中でイエス様以外にダビデの子と呼ばれている人はいないわけです。つまりヨセフはダビデの子であった。先ほどの系図からも明らかのように、確かにヨセフはダビデ王の流れを組むダビデの子でした。そのヨセフがするべきこととして命じられたのが、恐れずにマリアを妻として迎える、結婚の手続きを最後まで進めるということでした。でそれによってマリアから生まれるイエス・キリストは確かにダビデの子として認められることになるわけです。でもすぐにそのことを信じることはできないわけです。聖霊によってマリアは身ごもったのだということを御使いはヨセフに告げました。彼にとっては驚くべきことだったと思いますけれども、この後の彼の行動を見ると彼はこのことを真実として受け止めたようです。さらに驚くようなことをヨセフは伝えられました。それは何でしょうか。21節ですね。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。男の子を産みますということ自体が不思議なことですよね。今では生まれる前に大体ある程度なると、あ、男の子ですよ、女の子ですよと聞けば分かるわけですけれども、この時代そんなことはありえないですよね。男の子が生まれると告げられるだけでも不思議なことなんですけれども、さらにその男の子はご自分の民をその罪から救うお方、つまりメシア、救い主だということです。ヨセフは正しい人だったというのは、彼が神様を恐れて神様の戒めを守る人だった、つまり敬虔なユダヤ人でした。ですから彼はもちろんメシアのことは知っていました。そして彼自身も救い主を待ち望んでいました。しかし当時のユダヤの人々が願っていた救い主とは、王様であり将軍である、つまりイスラエルの民を救い出してくれる英雄のことでした。しかしイエス様はそれとは全く違う救い主、罪からの救い主としてお生まれになるということを御使いははっきり伝えたわけです。しかし当時のユダヤの人たちが間違っていたとしても、この救い主は私たちを罪から救うお方なんだということは、実はもう預言者を通して神様は語られていたことであるわけです。例えばイザヤ書の40章2節には、その苦役を終わり、その咎は 償われている、その全ての罪に変えて2倍のものを主から受ける、まあ、こういった言葉があります。救い主とは、神様が用意される救い主は私たちを罪から救う、贖う救い主であるということは、実はすでに預言者が告げていることでした。先週も話しましたが、御使いがじゃあこの救い主に人としての名前をつけるとなると、一体どんな名前をつけるのかということですが、それがイエスという名前でした。でこの名前自体に主は救うという意味がある、ということを話しました。旧約聖書ではヨシュアにあたる名前です。主は救う、救い主にふさわしい名前です。ヨセフはこの子の名付け親になるようにと命じられたということです。さらにマタイの福音書ではこの後にですね、この全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであったと書かれています。このように神様の予言が成就したという書き方が、まあ、マタイの福音書には特に12回も登場するということなんですけれども、4つの福音書はもちろんそれぞれが神様の御心が実現したということを伝えていますけれども、特にマタイの福音書は旧約聖書の予言が実現した、成就した、しかもイエス・キリストによってその予言が成就した、実現したということを明らかにしている、まあ、そういう特徴がありますし、それがマタイの福音書が書かれたことの、まあ、大切な目的の一つであると考えることができるわけです。でここではもう最もはっきりしている、イザヤ書の7章14節の御言葉が実現したということが言われているわけです。イザヤ書の7章14節にある御言葉です。この予言はイザヤの時代に語られましたけれども、そして一度はイザヤ自身によって、まあ、この予言の言葉は成就する、実現するわけですけれども、それだけではなくイエス・キリストが乙女マリアから生まれるということを実は示していたんだということを御使いがここで明らかにしたわけです。まあ、ちょっと余談ですけれども、聖書の予言をなかなか信じようとしない人たちは、このイザヤ書7章14節で乙女を、あるいは処女を表す言葉として使われている言葉を問題にしています。まあ、ギリシャ語、新約聖書はギリシャ語で書かれていますので、そこで使われているのはパルテノスという言葉なんですけれども、パルテノン神殿ってよくご存知ですよね。まあ、あれはつまり女神、清らかな乙女の神殿という意味でパルテノン神殿と言われます。でもそれが旧約聖書になると、まあ、ヘブル語が使われているわけですけれども、そちらの言葉ではアルマーという言葉が使われています。でどうもこの言葉は意味が広くて、単に若い女性を表すこともあるということで、まあ、聖書をあまり信じようとしない人は、いや別に乙女、処女が子供を産むとは言ってないじゃないか、単に若い女性が産むと言ってるだけではないかと批判するわけですけど、もちろんそうではないわけです。この言葉はやはり他の歌詞を見ましても、結婚していない若い女性、時には少女を指しても使われています。つまりアルマーという言葉は、通常子供を産むはずがない若い女性という意味があるわけです。つまりイザヤ書の予言には、普通はありえないことが起こるということをはっきり示しているということです。その通りイエス様は乙女マリアから生まれました。人間の常識からは考えられないことですけれども、それが神様の予言の成就であり、メシア救い主が世に生まれるという変わることのない約束の実現を意味していたわけです。そしてもう一つの予言の言葉、それはその名はインマヌエルと呼ばれる、ここが大事な意味があると思うんですね。インマヌエル、まあ、インマヌエルと分かれるんですけれども、神は我らと共にいるという意味です。神は我らと共にいる、 マタイの福音書ではイエス様の誕生はまさにこのインマヌエルの予言を実現するもの、成就するものであったと語っているわけです。つまり人となって私たちの世に生まれて住んでくださったイエス様、まさにインマヌエルの方、神が共におられる、神が人の世に臨在してくださっている、それがイエス様の誕生です。イエス様の誕生、もちろんイエス様は直接インマヌエルという名前では呼ばれていませんが、イエス様の誕生はこのインマヌエルの予言を成就することであったということです。そしてマタイの福音書はインマヌエルの誕生を伝えることで始まって、実は一番最後のイエス様の言葉に注目したいんですけれども、このようなイエス様の言葉で終わっています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。インマヌエルの誕生で始まった福音書はインマヌエルの約束の宣言で終わっている、これは確かなことだと思います。さて3番目の点、まとめに入りたいと思いますが、最後にこのようにお話ししてきましたが、ヨセフの信仰と彼が果たした役割についてまとめたいと思います。ヨセフは正しい人であったと評価されています。それは基本的にヨセフが神様を恐れて神様の戒めに忠実な人であるという意味と話しました。それとともに彼の行動からは誠実さと優しさ、そういった本当に高潔な人格を見ることができるわけです。そして忘れてはいけないのが24節から25節です。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、公務までは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。ヨセフは眠りから覚めると御使いを通して教えられたこと、その命令に直ちにしかも忠実に従ったということです。神様によって命じられたこと、夢の中で御使いによって示されたことに彼は直ちにしかも忠実に従いました。まず言われた通りにマリアを妻として迎え入れたわけです。まあ、これは最初にお話ししたように結婚の手続きを最後まで行った、マリアを正式な妻としたということです。まあ、こういう事情ですから実際に宴が行われたかどうかは分かりません。ひょっとしたら、まあ、こういう事情なのでいわゆる宴は行われなかったかもしれません。しかし彼は自分の家にマリアを迎え入れてこの結婚の手続きを完了しました。つまりマリアはヨセフの正式な妻となりました。身ごもっているマリアを迎え入れるということは、まあ、いかにそれが聖霊の働きであると理解していたとしても相当の覚悟が必要です。まあ、今の時代ならともかく当時ユダヤ人の社会でそれが世間の誤解の目、偏見にさらされるということはもう明らかです。でもそこから自分は妻マリアを守るんだ、批判を受けてもそれは自分が受け止めるという覚悟が彼にあったということです。その意味でも彼は、模範的な人物だったなと教えられます。そして彼はヨセフはお告げに従って生まれてきた子にイエスという名前を付けました。これは単に名前を付けたということではなくって、正式に自分の子供として受け入れた、公にはヨセフはイエス様の父親になったということです。これも大変大きなこと、決断であったと思います。このようにしてヨセフは神様のお告げに従い自分の責任を果たしました。そしてこれによって一章の16節に書いていたこの系図の問題は解決したわけです。ここで途切れてしまったかに見えた系図は、ヨセフが神様から受けた役割を忠実に果たしたことによってきれいにつながり、そしてイエス様はダビデの子としてお生まれになったということです。救い主イエス様の誕生には当時の社会の中心にはいなかった 当時としては名もなき人々、しかし神様によって告げられた驚くようなことを受け入れて忠実に従った人たちがいたということを改めて教えられます。マリアはもちろん、ヨセフもそうです。そしてバプテスマのヨハネの誕生に用いられたザカリアとエリサベツ、このような人々が従順に神様に従うことなしにイエス様がお生まれになることはなかった。巫女イエス様がか弱い人の助けを受けなければ生きられないような幼子として生まれるためには、このような人たちの信仰と従順が必要であったということを教えられます。今朝は特にヨセフの信仰、彼の果たした役割について見てきました。クリスマスの出来事が終わると、ヨセフはもうさっと表舞台から消えてほとんど現れることはありません。しかし私たちは改めてこのヨセフという人の信仰、そして誠実さを覚えたいと思います。そして彼がどのようにして神様の命令に従ったのか、その信仰に習っていきたいと思います。お祈りしましょう。